そこそこアニメ、そこアニは、そこおたプロジェクトがお送りいたします。
ディープじゃなく、そこそこアニメを語るラジオ、そこアニです。静かですね、今日はね。みんなどうしたんですか？ということでね、そこはにいよいよ今週から週1更新になりました。毎週日曜日、私の声が聞こえてくることになります。ちょっとうざいですね。重いなこれね。なんかね、大変ですよね。いきなりね、新しいメンバーでやるっていう、
あえてのさ、静けさっていうのも大事だと思うんだよ
ね。そうですね、そうね、まあ、いきなりねやるっていうのは大変ですからね。でみんな緊張しております。今日はね、
全然緊張してない。
みんな緊張してますね。多分あのさっき咳ごほごやってたやつが一番緊張してんじゃないかと思うんですけどね。そんなところで、どんなところで、ひどい、これはひどい、本当に
これはひどい、
これはひどい。そこに週1、今週は新しい3人で、新しい2人か、2人プラス私みたいな感じでお送りしたいと思います。
はい、
ね、でもとりあえずね、特集行かなきゃね。特集ね、自己紹介とか後に回しましょうね。はい、みんな緊張してるね。みんなじゃねえね、全然緊張してない
よ。約1名だよ。
約1名、超金テンパってる感じがしてきます。まあね、この新しい番組なんかこんな感じでね、ドキドキしながらふとっと久しぶりに始まったんですよ。で今日特集したいんですけど、今日の特集何でしたっけ。あ、これ振りじゃないんで、あの無音出さないでくださいね。どうせ編集でつまんじゃいますよ、私。
ちゃんと言えよ。
はい、今日の特集は、
そこはカズさんの言うところじゃなかったね。
ダメだ、言わない言わない、そんな
言ってくれるのを期待してちょっと言わなかった、ね、私が期待してる、私が期待してる、
お前が期待してたのダメだ
よ。早く早く早く早く、
ライドバック。
そこはに
ライドバック。
国連解体や大震災の被害を受け、国としての機能を失っていた日本、GGP、世界統治構想の統治により、徐々に復興が進み、以前のような生活が戻りつつある時代。一人の少女が武蔵野総合大学に入学してきた。彼女の名前は尾形凛。バレエの才能を持ちながらも、人体断裂により、バレエを断念せざるを得なかった彼女は、目標を見失ったまま大学生活を始める。そこで出会ったバイクにも似た人型ロボット、ライドバック。その開口は、やがて人々を、そして彼女自身をも戦いの渦へと巻き込むことになる。
いや、なんかロリロリですよね。
ですね。
はい、
素晴らしい。
ということでね、新しいメンバーでお送りする、はい、そこはにですけれども、一応ね、今回からね、隔週ですけどね、3人でやっていくことになりました。
はい、
はい。でライドバックなんですけれども、
はい、
どうですかカズさん。
いやー、とりあえず7話まで見たんですけれども、なんて言うんでしょうね、原作とまただいぶ違ってるんで、全然見方としてちょっと変えていかないといかんなーなんていうふうに思って
る。そうでしょうね。一応ね、原作ね、
原作って漫画で出てんの、
う
ん、
そうそうそうそう。
ほう、
この間ね、最終巻。10巻。
10巻、一冊いくらぐらい？
562円プラスタックス。
なんでそんなに覚えてるの？
手元にあるから。
一応ね、このために買ったらしいよ。
全部買ったよ。10巻まで。
あらあら、偉い偉い。
全部読んだよ。
とりあえずもう頭からいきますと、まず、これ原作があるんですよね。先ほど今言ってましたね。ね、
はい、
笠原哲郎さんがやってる小学館からです。月刊一期っていうのかな、これ。
一期です、
ね、
はい。
の中で。
なかなか見かけないですよね、本屋さんで。
売ってんのかな、これ初めて聞くんですけどね、実はね。
あれ、あ、本当ですか、
今初めて聞いた、普通に。
でしょ、う
ん、はい。
あのね、僕らのとかやって
た。あ、僕らのここだったんだね。
そうそう。
はは は。2003年1月から2009年1月ってことで、まあ、もう連載終わってるのかな？
今、外伝やってますよ。
あ、まだあれ続くの？
番外編みたいなストーリー
です。あ、そうなんですね。
はい。
一応ですね、この前10巻が出たばっかりで完結したと。
そうですね。はい、一応、メインストーリーはこれで終わりました。
はいはい。緒方凛の物語は一応終わりっていう形になるんですよね。はい、
そうですね。
は
あ。で、それをまあベースにして、アニメ化されたのが今回のライドバック。
ということですよね。ちょうど終わったのと同じぐらいのタイミングで始まったみたいですけど。
ああ、2009年1月よりアニメ化ということで、うん、マッドハウスがやってるんで、まあ結構ね、
いや、出来はね、出来はというか、絵は非常に綺麗ですよね。
そう。
でもね、あのね、
はいはい、
髪はどうなってるの？髪型は一体どうなっているの？
あ、アホ毛てんこ盛りみたいなやつでしょ。
アホ毛じゃないよね、もう寝癖。寝癖だけど完璧にセットされてる、毎回同じみたいな。
あれはね、おしゃれを気にしてないっていう設定なんだよ。
うん、うん、うん、うん。
おしゃれを気にしてない割には毎日同じね、寝癖をつけられるっていう、そこがまた逆にかっこいいね。
それはもうほら、作画の問題じゃないかな。設定画上あの髪型になってるからじゃないのかな。
そうそうそう。
そっか、うん、大人の事情だった
ね。大人の事情だね、多分ね、あれはね。
ごめん、聞きたかったわけじゃないの。
だってほら、いつも同じ白のワンピースも着てることだしさ。
そうなんだよね。
黒髪清楚系とか言われ
てた。毎回白のワンピースって思う。っていうか、まず、バイクに乗るっていう時点で、ワンピースなんて着てたらどうなるのかっていう。
まあ当然、こう、見せるためには。
チリチリチリみたいな。
あ、はいはい。まあね。じゃあアニメが、マッドハウスが作ってですね、1月から放送開始で、今7話まで、私たちが見れたのが収録の日の関係で7話までだったんですけれども、でももう12話で終了なんですよね。
うん、もう半分いっちゃったんですよね。
で、半分いった段階で、今のところこう弟が捕まって、
うん、
ちょっと拷問みたいなことを受けてましたよね。
そうですね。原作とちょっとまた違うので、今原作のね、何割ぐらいなん
だろうね。何割なんだろうね。だからとりあえず最初に言われてた段階で、全くこう原作とは違うものになるらしいよと。で、原作はどちらかって言えば、こうなんか評判ではね、結構なんかウェブ上の評判の流れからいくと、結構ハードだとか、暗くて面白くないっていうか、なんかそんな、印象のことばっかりがあったので、
なんか否定的だったみたいですね。
そうそうそうそう。だからあの原作をここまで面白くしたってすごいなみたいなノリを聞いてたので、ちょっと敬遠してたんですよね、うん、原作自体を。
そうですね。
うん、でもさすがに特集しようと思って、ちょっとアニメだけで7話だと、意外とね、後半の方の動き見てると、語れないなっていう感じが若干あったので、原作もじゃあ、とりあえず手出してみようと思って、私も読んだんですけど、私まだ最終巻、10巻読んでないです。一応9巻まで全部読んだんですが、これ面白いよね、原作。
面白いですよ。てか、原作の方が面白い。
原作の方が面白いって言えば。確かにさ、原作の方も、なんていうの、こう、無理加減はいっぱいあるよね。
無理加減
突っ込んだらキリがないところはあるん
だけど、そうそう、設定を突っ込み始めたらすごいキリがないっていうところはあるし、やっぱちょっとなんていうの、学生運動が主体になってるから、
そこがもうだからアニメ化、ね、するにあたって多分省かれた部分じゃないかなっていう。
そうね、だって12話の中であの学生運動のネタをやっていくと多分きつくなるから、あの部分をきれいに省いたって感じがね、
多分ね、あれやっちゃうと、なんていうんでしょう、主人公と関係ないところでストーリーがどんどん進んでいっちゃうから、結局、リンを中心にストーリーを進めようと思ったら、あそこは省かざるを得ないっていう。
まあ、確かに。
で、リンだけにこうスポット当てて、リンの動きだけを追っていくとなると、多分今のアニメのようなストーリーになるのかなと。
まあ、確かにね、2020年の段階で、こう、反政府運動だ、なんだかんだっていうところもね、ちょっと若干ね、
まあもうその時点でね。
そうそう、その時点で、まあ今のこう日本の先にそれがあり得るのかって言ったらないでしょ、みたいな、そんな感じはリアリティに欠ける部分が、
そんなところに突っ込んでいたらいろんなところに突っ込まないといけない。とりあえずね、7話まで見たんだけどね。
あ、見たの？
見たの？
なんか見てないふりして、なんか語ってもらおうかなと思って、なんか 見た、こっそり。
ああ、偉い。
偉いね。
だけどね、うん、すごく一番気になってどうしても忘れられなかったのが、
うん、
なんかレースに出たじゃん。
そうね。
3話、
うん、の時にね、なんか解説の人が車田剛っていう名前で。そこがすごく気になって仕方がなくて。
いたね、車田剛。
ちょっと爆笑してしまって、そこだけ。うん、っていうのがどうしても、そこだけは突っ込みたかった。他の何その、アホ毛なのかクセ毛なのかセットしてるのかよくわからない、その髪型に突っ込まなかったとしても、そこだけは突っ込みたかったみたいな。
なるほどね。っていうか先に突っ込んだじゃん、そのアホ毛に。
突っ込んだけどね。
うん、あれ全然原作からするとすごくこうなんか見やすいスタートを切ったんで、
うん
まあね、本当学園よくね言われるのが原始圏だったって言われてて、頭の出だしが原始圏のノリでスタート、本当部活ものみたいな感じでスタートしたのが、うんうん、まあ原作から考えるとね、どう考えてもありえないんだけども、そんな淡い感じでスタートして、そのね非日常と日常みたいなところの組み合わせっていうのがすごいこうなんか一気に来たかなってっていう。
そうですね、そのあたりかなりこうくっきりと、
そうレース、ただのレースアニメみたいなノリの大学青春ものみたいな、そこでこう恋愛がこういろいろありみたいな、そんなノリでいくのかと思ったら全然違ってたし、
うん、
ただあと本当にね、今7話であと半分でどう収めるのか、2部に続くのかよくわからないですけど、
多分こっから脚本が変わるっぽいような気がするんですけどね、脚本家の人が。
あ、そうなんですか。
1から6話までは一人の人が脚本書いてるんですけど、7話から違う人に変わってるんですよね。
あ、
こっから多分この人が全部書き上げて畳みかけちゃうんじゃないかなっていうふうに。
じゃあもうハードハードっていう感じで、
うん、もう多分こっからは、だからもうそういう意味で原作と比べたら大したことないかもしれないけれども、その第7話のその弟の拷問シーンだってある意味ちょっと今までの流れからっていうか、今までのその演出から考えるとちょっとない表現だったじゃないですか。
うん、ちょっとね、原作でもあそこまではないよね、逆に言うとね。
原作はまあシーン自体がなかったんだけど、うんうん、まあ、もっとね、こうなんつうんでしょう、直接的なその
暴力的な、うん、シーンが多いから、
人が簡単に死んでいくっていうのをこうどんどん見せていったのが原作の方ですけど、
うんうん、
そのなんていうんだろう、その人間のそのなんか。ね、悪だくみしてるやついっぱいいるじゃないですか、アニメ版の方って。まあ、さっきも言ったけど。その辺が、こう、その辺、誰が何を考えてるのかよくわかんないみたいなところもひっくるめて、その辺を見るのがアニメ版の、ね、その流れかなっていう。
まあ、キャラクター出しすぎると大変になるからね。
そうそうそうそう、そう。
ガンダムみたいになっちゃうもんね。
でも弟いいよね。
弟ね、原作版、この後かっこいいよね。
うん、
すごいいいんだよ、弟は。原作読むと。
弟はね、俺はかなり。
超かっこいいよ、原作の弟は。この後ね。
そうそうそうそう。ただこれがアニメにも生かされるのか、このキャラクターっていうかね。
生かされるといいね。
生かされるといい、
ね。弟だいぶなんかアニメ見てたけど、こいついいなって思った。
あれがね、GGF に入るんだけど、そこ以降の弟はかっこいいんだけどね。
なんでそこでネタバレすんの？
いやでも原作とアニメは違う可能性があるからね。
あれでもアニメももう
同じだったら泣いちゃうんだからね。
入る、 GGF に入るっていう流れになってなかったっ
け？なると思うんで、 GGF に入るっていうか、いわゆる強制労働じゃないけど、そういう風な感じで連れてかれちゃうんだよ。
でしょ、
招集されちゃうわけ。
え、でもなんかさ、誰かに連れ去られたんじゃなかったのあれ。
その先が GGF のはずなんだよね、原作準拠で行くんだったら、
う
ん、
だからこっからは、だからそっ、まあ、ある程度、こう、原作に、ね、沿いつつ、こう、進んでいくような。
形になるのかどうなのかも、まあ、わからないっちゃわかんないよね。
ふわ
も。うん。まあ、弟はね、あのまま行くと、原作通りだとかっこいい。
原作通り。でももう、姉思いの優しい弟じゃない。
そうね、姉もすごいけどね。
うん、姉もいいね、だいぶね。
姉、顔変わってましたよ。
ああいうお姉ちゃん、いるといいよね。
ああいうお姉ちゃん。
何があっても助けに来てくれるからね。
そうそうそう。
相手が、たとえ、こう、言ってみたら、自衛隊みたいなのでも来るってことだよ。
そうそう。
戦いに。
すごいよね。
警察をね、敵に回すってのは、そうなかなかできないですよ、ね。
でも私は悪いことしてない。
そうそうそう。
ただ助けに行っただけなのに。
それはすごいよね。
それもすごい理屈だよね。
思う思、ん、う、
ちょっとその辺の感覚がね、まあ、天才っていうのはよくわからないなっていうところです
。アニメ的表現みたいな。
そうね。特にあの原作と変わってるのを、上村翔子、豊口めぐみさんがやってる。
はいはいはいはい。
あれなんだよね。
親友？
親友、親友役。うん、彼、
あの髪型がすごい。
そうそうそう。
ちょっとあの、芋臭い、ね。
そうなんだよ、ね。彼女はね、原作の方では、同じライドバック乗りなんだよね。
そう。早い段階でも、
最初のうちからライドバック乗りになってるの。
ね、で、コバルトっていうね、ライドバック、あの、バイクに乗って、一瞬走ってるんですけどね。
そう、最後まで走ってるよね、結構ね。うん、
最終巻まで走ってましたから ね。
その代わり打ち出す釣りだっけ？
はい、あの、うんうん、お下げの子。
お下げ、メガネっ子がね、あの子がライドバック乗ってるもんね、今ね。
初っ端から出て、いまだにいるっていう時点ですごいですよ、あの
逆に言えば危険を感じるよね、この後のね。
原作見てる。
とりあえず、鈴木ちゃんって名前が広いね。そこもすごく突っ込みたかった。
まあ、この子がどうなるかっていうのは原作のよくネタにはなってんだけどね。
原作見てると結構扱いひどいなとか思う。
もう本当、おまけちょっとでパンみたいな感じだからね。
だってもうだって全10巻でしょ。うん、だ10分の1しか出てないってことだよ。
そうね。
本当に。
1巻も半分ぐらいじゃなかったか、あれ出てた。
だって4巻の頭で出てきて、4巻の最後にいなくなってるから。
そうだよね。なんでこんなにあのフィーチャーされてんのみたいな。
そう。
逆に言えばこの後のこうね、うつかいのために残ってんじゃねえのっていうぐらいの。
怖いよ。多分ね、11話か。最終話一歩手前ぐらいで、あの、この子が生きてるか生きてないかで、あの、盛り上がりが変わるような気がする。
でもそこまでこう、この子にさ、心ある？
あ、ない。だけど、この子ぐらいしかほら、そういうことできないじゃないですか、むしろ。
まあね。
原作でそういう扱いになっちゃってるからこそ、なんかこうね、そういう運命もありなのかな、みたいな。
よし、殺しちゃえ。
そんな言うなって、それも言ってなかったのに。
まあ、キャラクター的にはいろいろ出てるんですけど、あとは、あの、なんだ、菱田？上田裕二さんが声やってるね。あのキャラクターは結構美味しいよね。
メガネ先輩です
ね。メガネ先輩。
いいよね、だよね、う
ん。とてもなんかね、あの、ハードなストーリーの中で、あのエンディングなんだみたいな、そんな感じあるよね。
予告はね。
予告がね。
いいね、予告好きだね。
彼の独壇場ですからね。
うん。
あ、第7話でね、取って代わられちゃいましたけど。ね、
そう。
張り紙してあった、
う
ん。原作もね、なんかそんな感じだよね。あの裏表紙みたいな感じのところに。
紙めくるとね、あの、彼と彼のお兄ちゃんが出てます、
ね。うん。お兄ちゃん？
そう、
お兄ちゃん。
ねえ、彼、撃たれちゃうもんね。お兄ちゃんじゃなかった。お兄ちゃんたちに撃たれちゃうよね。最後ね。
たちです。
ねえ。
それ秘
密だよ。彼の命もどうなるかわからないね。
ひゃー。
はい。みたいなことを楽しみながら見ると、原作も結構楽しめるんじゃないか。
原作の方が楽しいんだよ。
原作ね、結構ね、大人なの楽しめんじゃねえのって思ったよ、あれ。
アキラにね、近いんですよ、なんか雰囲気っていうか、あの、
そう、
ね、人の命の扱いとかも全部ひっくるめて。
うん。まあ、だから、ね、30代、40代だったら楽しめんじゃねえの？あとは、推し守る好きとか、そういうのが好きだって、広角とか好きだった人とかだったら楽しめんじゃないのかなって思うので、広角もほら、漫画版ひどいじゃん、言ってみたら。
そう。
あれ好きな人めちゃくちゃハマってるけど、あれ、ね、ほら、アニメの広角でハマって漫画読んじゃうと、みたいな感じってあるよね。
そう。で、一応原作持ってるけど、うん、やっぱね、アニメ版の方がいいんだよ。
そうだよね。特殊だもんね。
あれは。見たことないな、普通に。
うん、まあ、あれは特殊だよね。だって、
原作読まない。
古いしね、原作自体もね。
ドフィアで一冊100円ぐらいで売ってたりするけど。う
ん、まあ、そんなノリで見るとね、ライドバック十分楽しめんじゃないのかなっていう感じもあるので、結構ね、アニメでハマって、た方はね、原作 1,2 巻読んでみると面白いと思いますよ。意外とどんどん読めるよね、最後までね、うん、
これね、中学生高校生でこの原作が面白いって言えたら、なんでしょうね、あの、俺たちの仲間入りみたいなね。そうじゃない、
な、仲間入りしたやつらいるかな。
仲間入りしてほしいなっていうね、こう、あの、スピリチュアルな部分で
魂の友達になろうぜみたいな、そんな感じで。
だから読めみたいな。
まあ大体そんな感じなんで、一応コメントいろいろもらってますけども、他なんかこう言っときたことある？ここ突っ込んどかなきゃみたいな。
突っ込みどころはね、
こう、力ちゃんかっこいいよみたいな。
ありすぎて逆になんか、その二つ、三つは突っ込みたかったけど、もう盛大に突っ込んだので、
ね、
もうこれ以上逆に突っ込まない方がいいかなっていう。
キーファーの森川さんの声はかっこいいよとか、残しときたいのね。
うん、残しといて他の人がね、突っ込んだらいいと思うよ。
ああ、わかりました。
そこはに。
コメントをいっぱいいただいております。
はい。
いきましょうか。
じゃあ、はい、読んでいきたいと思います。はい。ナナシさんからいただきました。これいいのかね。おっぱい見せてください。そしたら目が覚めます。
バカじゃねえかって感じ、ね、
だってこれだって消してあるでしょ。
皆さんね、これコメント見た時になんで消したんだろうなって思ったらこれが入ってたんですね、実は、ね。
これね、俺、クムさんがなんか書き間違えたんかなとかね、俺思ってたんだけど。
いや、これ先日ね、生放送をしてまして、そこでこう、何、新メンバー発表会じゃないんですけど、そんなことやってたんで。
20人ぐらいしか聞いてなかったけど。
20人ぐらいしか聞いてなかったですね。そんなのをですね、十何時間にわたりやってたような気がするんですけど、何時間やったかすら記憶に残ってないって。
朝、俺多分ね、4時間ぐらいで抜けたんだ
よ。朝6時ぐらい、十何時間やってない。朝6時だから6時間ぐらいまでやってたんですよね。約ね。うん、まあそんなことをやってて、このメンツに決まってるということで。私のことはね、大体ね、皆さん知ってると思うんで、ここ自己紹介のコーナー行きましょうか。
ああ、ここでですか？
ここで。
はい。
コメントも、おっぱいコメントいただいたところですから。
おっぱいコメントの後でご紹介って、おかしな話だけど。
はい、じゃあもう、まあ、ほら、はい、おっぱいから言ってもらおうかな。
おっぱいの方からどうぞ。
おっぱいからどうぞ。
俺おっぱい。
おっぱいからどうぞ。
あ、はい、すいません、おっぱい一応あるんですけど。
ないとこもあるよね。
そうね、出ないかもしれないけどね。
これ男性用ブラとかしてたらまずいよね。
いやだって、
あ
れ、
なんかね、あれつけると優しくなれるらしい。
ねえ、そう。ねちょっとつけた方がいいかな。
友達がちょっと買おうかどうしようかって、本当に迷っててさ、ちょっともう、どう突っ込めばいいのか分かんなかった。うん、でも今も優しいからいいと思うよって言っといた。
背筋がさ、ピンとするのかな、あれすると。
ああ、するかもしんないけど、でも、なんでしょうね。
実際
おどおどしそうだよね。
女の子がつけてるからって背筋がよくピンとなるかっていうとならないからね。
違う違う。あの、ね、つけてることをこう、うん、察されないように。
ああ、
はい。猫背にならない。
そう。あの、ブラの線が背中に出たらやばいみたいな。
ああ、わかる。うん。
そういう問題なのかな。
いやー、なんかでもそんな気しない？
いや、まあ、いいよ。
でも、そんな恥じらうならば、つけなくていいよね。むしろ、その、そういうの恥ずかしいっていう人は、恥ずかしいにもかかわらず、誰かに見られるかもしれないけど、つけたいっていう、そういうなんか、マゾなんでしょ？
プレイじゃん。
うん。見つかったらどうしよう。あ、なんか見つかったらどうしよう。あ、やばやばわーっていう、そういう。
自己紹介を続けてよろしいですか？
はい、ぜひお願いします。はい、誰かが暴走してるから。
はい、おっぱい担当の、カズです。フリーで、カメラマンをやりながらサラリーマンやってるんですけれども、今回、クムさんの方で、ちょっと声をかけていただきまして、パーソナリティとして、こう、皆さんに、
ね、硬いよね、なんかね、ほんとね。どんなエッチな写真撮ってるとかさ、そんな話が聞きたいんだよね、ほんとはね。
はい、じゃあもう一人のおっぱい担当どうぞ。
いや、私、おっぱい担当じゃないから、それは黙ってていいと思うんだよね。うん。
そうね。
次、もう一人のおっぱい担当。
あ、私は、皆さん知ってるんでいいんですよ。クムです。はい。でいいね、
自分で言っちゃうのか、おっぱい担当
。私は基本おっぱい担当ですから。
あ、そう
か。お尻も大好きですよ。
もう右と左でなんか、おっぱい集まったみたいな感じで。もう三つ目はいらないよね。
うん。うん、じゃあ、こう、萌え担当でお願いします。
ねえよ。
じゃあ、妹担当で。
妹担当って何？
ああ、よくわかんないな。
とりあえず。美味しいの？
美味しいんじゃない？多分、ね。
ハムハム、うまー。
まずそうだ。
そりゃまずそうだよね、確かにね。はい、はい、早く言わないとコメントに行けないんですよ。
時間ないんだけど、
聞きたいと思います。はい、はいはい、じゃあお色気担当のまさきハンです。まあ同人ショップとか覗いてもらったらそこそこ私の名前は見つけられるんじゃないだろうかという、そういうねお仕事などをしております。知ってる人は知らなかったふりして聞いてると一番いいと思います。よろしくお願いします。
はい、そういうツッコミはなしでっていう今のね、そういうことですよね。
突っ込んでいいよ、どんどんどんどん突っ込んでいいよ。
そっちなんだ。
突っ込んでください。
むしろ望んでますみたいな。
はい、まあその辺はねおいおいわかるんじゃないかと思いますから、ね、はい、ありがとうございました。まあそんな感じでね、この3人でね、隔週でやっていきます。はい、来週はまた天子さんと私2人っきりでやりますので、まあ、そんな感じでね、ちょっとまあ構成とかがねまだどういう形になるか、うん、今まで通りやるのか、今回は一応同じような構成でやってますけども、もしかしたらねニュース主体の方をどっちかに持ってったりとかするかもしれないんで、その辺はまだねおいおい決めていこうかなと思ってます。うん、
はい、
フリートークがこっちの方が多くなりそうな感じもあるんでですね、うん、
無駄にね。
だって3人もいたら仕方がないよね。
はい、
まず同時に喋ってしまうのをどうし、
これ慣れ、いずれ慣れるんじゃないかと思いますよ。そうそうそう。一応ねほら、コスプレカメラマンがいるでしょ。
はい、
コスプレヌードカメラマンがいるでしょ。あ、ヌードは、ヌードはない、
ヌードなの、
ヌードはない、
ヌグの、ヌグ側なの、
脱がす側。
ヌードカメラマンって言ってもヌードカメラマンだよ。どうしてヌードカメラマンが脱ぐんだよ。
カメラ持ちながら。
うん、カメラ持ちながら、はい、いいよいいよ、俺、みたいな。
それ超変態だよね。
超変態だよね、ほんとね。そんなこと言えば本当にやってたし、やってそうでや
ってる。じゃなかったの、そういう設定じゃなかったの。
それは、裏で。
裏設定だった。ごめん、ちょっと喋ってしまった。ごめんね。
言っちゃダメ。
ね、だからこうコスプレカメラマンで、うん、エロゲ大好きでしたっけ、違うか。
いやー、まあね、でもほらあんまりそういう話にそういうキャラにしちゃうと、エロゲの話本当しなきゃいけなくなっちゃうから。あ、
でしかも結構恋のされて答えられないっていう辛さがあったりとかするよね。
何、おっぱい系だと最近出たのが気になるよね、若干。
最近でもやってないんだけどね。
あの、それは。うん、すごいらしいよ、あれ。
何がすごいのかがよくわかんない。
すげえのいっぱい出てるからわかんねえよ、
そんなの。そんなの。
おっぱいの種類が選べるんだよ。
おっぱいの種類選べるなんかもういっぱい出てるよ、今まで。
いや、もうなんか、キャラごとに、このキャラはどの大きさっていうのができて。
春日とか作れちゃう、あれあるじゃん。
そうだね。
はい、まあ、その話はね、
はい、
またの時にね、次回でもいつでもいいですけれども、
コスプレカメラマンから話進まねえじゃん。
コスプレカメラマンもいるし、ね、こうね、コスプレイヤーもいるし、ゲームに出てる人もいるしね、こうなんかこう、ちょっとオタクっぽくなってきましたよ、この番組も。
誰がどの担当なんだろうね。
まあ、その辺はね、いずれわかるんじゃないですか。ってことでね、まあだからちょっとね、毛色変えていってもいいかなって思ってるので、こっちはね、今、向こうの方はそのまま多分今までの流れでいくと思うので、こっちの方はよりこうディープなおた話ができればなと思ってるんで、まあ特集形式じゃなくなる可能性もありますよね。
はい。
まあ今週のアニメから、みたいな。まあ一応ニュースぐらい読もうよ。
うん、ニュースはね、ニュース読んで、あと、
そうそう、アニメのニュースを読んで、あとはその手のネタから広げていったら、あっという間に1時間みたいな、そんな
感じ。あっという間だよね、ほんとね。
はい。ということなんで、まあね、この番組も期待してください。今にそこはにっていう番組じゃなくなるかもしれないけど、アニメの話してねえじゃん、みたいな。
つうかね、あのね、天子さんにほんと申し訳ない。あと、天子さんのファンにも申し訳ないね。
まあほら、天子さんのファンはちゃんと、隔週で楽しめばいいので、
はいはい、
その合間をこうね、ほらコメントいらなくなるじゃん、逆に、
うんうんうん
うん、今まで通りのペースでコメントしていただいて2行ぐらいで突っ込んでいただければいいですよ、こっちは。
2行ぐらい。そうですね、そんなもんでいい、
そんな感じでいいんじゃないかと思います。はい、
苦情はミクシーの方で。
いやいや、ミクシーます。ミクシーで、その、ないからコミュとかね。だから。
俺作ろうか。
コミュとかないから、はい。はい、まあ、そんな感じで、ね、こっちはお気楽で行こうと思ってるので、はい。
はい。
はい。よろしくお願いします。で、やっとコメント入りますよ。だんだん長くの。またこの番組も1時間コースかとかいう感じをね、私の中で、今日は40分だなって思ってたんですけど、すでに30分超えてるような気がするので。
マジ
で。いきますよ。コメントお願いします。
お名前、もふもふさんから。もふもふ。くるさんともう一人の方、こんにちは。こんにちは。いよいよ来ました。ライドバック特集ということで見てますよ。本当に面白いですね。ただかなりすごい展開で、原作を買った僕には12話で終わらせられるか心配です。話は変わりますが、ラインバレルのプラモデルがかっこいいです。この勢いに乗って、ジューダ軍？
ジューダ軍。そうそうそ
う。うん。の、マキナ、全部揃えようかと思います。だそうです。
揃えてください。
はい。
まあ、もう一人の方じゃないですけどね。もう二人の方でしたね。
そうそうそ
う。
みんな、みんなさ、一人しか入らねえと思ってるよね。
まあ、それは仕方がないんじゃない？私が一人としか言ってないですからね。
そっかそっか、一人言っちゃったんだ。
いや、一人っていうか、いないかもとかまで言ってましたからね。
いないかも。
私が一人二役かもみたいなことまで言ってたんで、まさかこの展開にはびっくりしてるんじゃないかと。
ですよね。
うん、新しいね。
わからないしね。一人いらないとか言われてるかもしれないけどね。
俺あたりいらなそうで。やばいね、ほんとね。
俺がいらないんじゃないかっていう気が
だんだんしてくる。いやいや、そんなことないよ。そんなわけないよ、絶対、うん。
それはないね。
はい、次のコメント。
ライドバックの話してないじゃん。
本当に思ったよ、
ね、え、だってライドバック、本当に面白いですよねって言ってんじゃん。
ね、
でもまあ12話で、原作買ったって偉いよね。偉い偉い。
ね、うん、俺と一緒。うん、そう、すごいすごい。偉い。うん、
偉い。はい、次。
え？
はい、もう仕方がないので次行きたいと思います。崖っぷち高校生さん。クムーさんともう一人の方お疲れ様です。二人だけどね。テンコさんは辞めてしまったんですか？新人オーディションのスレを見てがっかりしました。ごめんね。
これね、多分ね、先週のやつをまともに最後まで聞いてないっていうことだと思うんですよね。
最後の方ちゃんと言ってましたよ。
最後まで聞くと、最後まで聞くと、辞めたわけじゃないっていうのがわかるっていうね。
テンコさんの代わりがこれかよみたいな風に
言われた。ちゃんとアニメの話してたのに。
ね、はい、来週はテンコさんですよ。
はい、はい、というわけで続き。さて、今回の特集は、ライドバックですね。待ってましたよ。最初、クモさんが話し始めた時は、聞いたことのない作品だったので、地上デジの方でやっているのかな、と思ってましたが、普通にテレビでやってましたね。なので、見始めたのが4話からでした。少し、ブラスレイターに似てるんですかね。人が進化したバイクに乗ってましたね。ブラスレーターと比べてみると、ライドバックの方が見やすい感じで、今後の内容にも期待して今週は終わりたいと思います。来週から毎週更新になるみたいなので、楽しみに待ってます。だそうです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ブラスレーターとは全然違いますよ。
全然違いますね。
ブラスレーター。
ブラスレーターって何？
ブラスレーターはね。
俺、仮面ライダーにしか見えないんですけど。
ブラスレーターは、まあ、仮面ライダーに近いよね。
仮面ライダーのアニメ版みたいな。
うん、ま
あ、実際、コンセプトはね、仮面ライダー龍騎っていう、もうね、3、4年ん、うん、?4、5年前の仮面ライダーをこうベースに。
ああ、そうか。
企画の段階で、それに似たようなものを作ろうみたいな話だったらしいです。
そうだったのこれ。
そう。それなんで、その、人間がその、超人みたいに変身する、して、でお互いにこう戦うっていう、
ある意味でもバイオハザードだよこれね。バイオハザード変身ものみたいな感じじゃなかった？
バイオハザード変身、
あ、うん、ガイバーとか、
そう、ガイバーでウイルスにやられてみんな変化していくみたいな、そんなノリだったり。
多分ね、ガイバーわかんないと思うんだよね。
ガイバーワウワウでやってたけどね、この前ね。
でも2年ぐらい前 OVA とかやってでしょ。あ、テレビ版もアニメもやってましたっけ？
ね、OVA が最初だったんで、まあ、漫画スタート OVA になって。
中学生の時だもん。
で、なんだっけ、実写にもなったよね。
うん、そうそうそう、実写、本当、全然印象残ってない。
で、それでまた再度、ワウワウでアニメ化されたんで。
ああ、そっかそっかそっか。
結構俺好きなんだけどね。漫画持ってたもんね。
すごいですよね、うん。でもね、俺ね、バオなんですよ。俺、バオ来訪者の方が好き。
はいはい。
ああ、日本語じゃなかった。
日本語じゃない、ね。
ジョジョの話になる。あ、そうだ、このまま行くと。
まあ、とりあえず。
もう次行っちゃうんだからね、バカ。
行ってください。
はい、どうぞ。
私だけのけものにして、いいわよ、あんたたち、後で覚えてなさいよ。
早く読めよ。
はい、次。リゾットさんから。てんこさん、くむさん、こんにちは。ごめんね、てんこさんじゃなくて、テンション下がるよ。今週はライドバック聞いて投稿しました。どういうこと？ライドバックと聞いてってことかな？
そうでしょうね。
まず僕が思うには、ブラスレーターに似ていると思います。さっきの人と同じ感じで。はいはい。
みんなブラスレーター大好きだね。
ところで。
オンエア中は人気じゃなかったような気がするから、ブラスレーター。
それ好きだったけど。
おー。ところで話は変わるんですけど、アシスタントはどんな人か楽しみです。だけど、ケンコさんのあの声が聞けないと思うと悲しいです。これからも、そこに頑張ってくださいね。
はい。来週は、だから、天子さんの回なので、はい、そこで、こうね、耳リフレッシュしてです。翌週また、こんな感じで。
耳リフレッシュってことは、なんでもない。
はい。ブラスレーター、全然似てないです。本当見てんのかって感じも若干しますよね。見た目、オープニングだけ見たらブラスレーターと思うのかもしれないです。CG バイクだからブラスレーターじゃないよ。言っとくけど。
あんな、なんか違うじゃん、
全然違うよ、うん。
なんでブラスレーターなんだろうな、みんな。
わからないな、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ました。はい、じゃあ次。白ふくろうさん。クムさん、新しい方、こんにちは。こんにちは。前回はブログ横のトーク募集に書き込みましたが、こちらの EBS が正しかったのでしょうか。聞き逃していたらすみません。
これね、別にメールで応募したい場合はそっちでも構いませんし、掲示板に書いた方がまあ読みやすいので、こっちの方が嬉しいっていうだけですね。別にメールでもらっても構いませんよ。はい。
各週でも嬉しいのですが、6週に1回、あお互いって何？
あお互いってコーナーがあるんですよ。
へー。一応ね、お互いが来るので、はい、アニメの特集を組んでいただける機会が増えて嬉しいです。ライドバック、未見のため、コメントできずすみません。今期はロボか萌えが多いので、夏目友人帳のようなものも増えてほしいです。時代劇ものの特集がなかったように思うので、バジリスクかサムライセブンの特集をリクエストします。花粉がひどい時期ですが、お体に気をつけて頑張ってください。それでは失礼します。はい、はい、ということでした。はい、
時代劇、バジリスク、サムライセブン、どっちか知ってます？
サムライセブンは、あ、じゃあバジリスクか。バジリスクは原作の方で見てましたね。
私はね。
絵がね、濃いんですよ。
濃いんだよね、この辺。
ねえ。
見てないんだよな。
つかね、サムライチャンプルーとかなんで出てこねえんだとかね。
サムライチャンプルー見てたんだけどね。
そう、あれはね、俺もね、面白いなと思って。サムライセブンってね、まずいですね。勉強不足ですね。申し訳ない。
見てないんだよね、俺もね。この辺のやつはね。
でも時代劇っていうのがね、なかなか珍しいじゃん。
そう
ね。
時代劇ね。
ルローニケン
シン。ルローニケンシンか。
来たこれ。
来たこれ。
来たこれ、うん。
ここで出てくると思わなかったね。
ここでハーハーするっきゃないね。うん。ハーハーするね、ハーハー。
声が変わってるよ。
別人が出てきたね、ここで、ね。いずれじゃあ、ルロケン、なんかやりたいっていう話を聞くんで、ルロケンやろうかなっていう気はありますけど、私あんま見てないんでね、なんとも言えないんで、残りの人たちにお任せしようかと思って。
見たらいいと思います。
はい。
はい、
ルロケンやってほしい人いたらちょっとコメントください。はい。
ルシェーデの時みたい。怖いな。
絶対送ってこいよ、お前ら。
はい。ありがとうございます。次のコメント。
はい、はい、じゃあ次。素人野郎 A チームさん。クムさん、ニューアシストさん、またはクムさんのみ。こんばんは。 こんばんは。今週から毎週配信ということで嬉しいです。ライドバックですね。すごく面白いです。ただ、ちょっと4話あたりから展開がすごかったですね。レース系かと思ったら、軍事組織が絡んできましたね。原作を見てなかったので、ちょっとびっくりです。でもオープニングやライドバックで走るシーンはとてもかっこいいと思いますよ。自分的に。今週は、ニューアシスタントさんが初登場されるんですね。どんな方なのか楽しみです。頑張って。ありがとうございます。では、ありがとうございました。PS。今週の夏目の CM の前に出るにゃんこ先生は、魚釣りしてましたね。はい、ということでした。
ありがとうございます。はい、にゃんこ先生、ワカサギ釣りしてましたね、今週はね。
なんか釣り好きなんですか、にゃんこ先生。
にゃんこ先生ね、あのね、要はアイキャッチっていうのかな、CM の前のに変わる、なんかね、毎回ね、手書きの動画っぽいやつで入るんだよね。この前は、なんていうの、こう、ダイエット健康器具の椅子のロデオボーイの上に乗っかってたんで、で今回はワカサギ釣りだったっていう。
あの、季節に合わせて。
季節に合わせてコロコロ変わるので、あれが結構毎回楽しみなんですよ、最近、ね。
いいな、芸駒です、
ね。芸駒です、本当にね。
なかったね。
はい。まあ、4話から変わっていったって、これがね、本当3話までののんびりからいきなり変わっていったってところがね、
うん。3話までってあれじゃないですか、もうなんか、こう、キャラクターを、キャラ見せみたいな感じだったような感じもするんですよ。
まあでもその後のあれ見る限り、キャラ見せから考えると、ちょっと全部変わっちゃったみたいな感じがある。
ちょっとね、変わりすぎっていうのはあるけれども。
最初からあっち方向にするとかできなかったのかな。
一応、ちょいちょい雰囲気は出してたんだよね。それっぽい話は。まあね、原作はでも頭からそれだよね。
一応ね、軍隊のそのね、うん、人とかも、最初の方から出てはいたけど、どこを絡んでくるか分かんなかったっていうのもね、ありました。
まあ、そう考えたら、うまいっちゃうまいのかもしれないけどね、演出的にはね、みたいな感じがあるっていうことはね。
伏線が予約、
ね、全然関係ないとこ突っ込んでいい？なんかね、今ね、クモさんが言ったんだけどね、何言ったか分かる？
何？
いや、あのさ、よくあるんだけど、なんか、雰囲気じゃん。雰囲気っていう人多いよね。
そうね。
あの変換できないんだよね。
変換できないんだよ、うん。
変換できてなかったね。
うん。ごめんなさい。
かわいいよ。かわいいよ、くもかわいいよ。
いいよ。はい、次コメント行きましょう。
はい。B さんからのコメント。くもさんいるとしたら、新人アシスタントの人、こんにちは。いるとしたら。
一人でやってたらどうしたんだろうね、俺ね。全部コメントも一人で読んで、コメントにレス返して、みたいな。
ちょっと寂しい感じにな
る。すごい寂しいよね。
でもほら、リスナーの人もこうやって気使ってくれてるわけですよ。新しいアシスタント。
いないかもしれない。
きっといるはず、みたいなね。
よかったね。
二人もね、いるわけなんですけどね。新しい
ね。本当にね。はい。というわけで、続き。ライドバックがこちらでは放送していないので、地上波にはないアニメはないとしている私にとっては存在しないアニメです。そうでもしないと多すぎて選別できないし、LD はいろいろ持っていますが、DVD 化されそうにない長者ライディーンとか、再生できるうちに DVD に焼いておかないとと思います。ホワイトアルバムはアニメファンより普通の人に勧めるといいかもしれませんよ。昔のトレンディードラマや大映ドラマ、とやってること同じだし、今週の夏目友人帳で夏目たちが分からなかった問題は誤植でした。まだ問題解ける自分に少し安心しました。黒執事でランマオがラウに答えたシーター軍ですが、あの発音では中国人は分かってくれないぞと前に中国人に教わった身として感じました。関係ない小ネタばかりでごめんなさいということでした。ありがとうございます。
まあ、これね、一番のネタは LD はっていうのをこうファンちゃんが分からなかったっていうところがね、そうそうポイントですよ。
もうそんな時代なんだね、本当に。
だって LD って書いてあんじゃん。
そうね、 LD って書いてますよね。
何の略称かっていうところだよね、問題なのは。
先週天子さんと LD はレーザーディスクだよねっていう話をしてて、本人も持ってたんですけど、この年の差が出てくるっていうところ
は。ラブドラマとか。
そうね、ラブドラマはいろいろ持ってますが。
ラブドラマで読んでない
じゃん。じゃあ DVD はあれか、ドメスティックバイオレンスドラマ。 そういう流れ。
勝者ライディンってよっぽどやばいんだな、じゃあな。
第一さ、勝者ライディンってさ、それこそブラスレイターと被ってるよって思うんだよ、これ。
なんでもいいんだけどさ、DVD ってね、小文字っていうかその、半角でさ、書くとさ、なんか顔に見えない。
仮面ライダー。
目、口、目みたいな。
V3 みたいな感じ。
そう、V3。かわ
いいよね。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
申し訳なくなってくるね。
申し訳なさがいいんじゃないか。
これさ、毎回さ、こっちの方と向こうの方でコメントの質を変えなきゃいけなくなるよね、みんなね。
そうね。
っていうか、あれだね、なんか再生数とかすんごい変わりそうだね。
あんま変わんないじゃない ?iTunes で落とされるから。はい。
すごい心配になってくるんだよね。
途中で聞いてないとかありそうだよね。
1話ごとにしか聞いてませんとかね。
うん。
まあ、それはほら、その人たちそれぞれの楽しみ方なんで。
ね、天子さんが好きな人は天子さんのとこ聞くだろうしっていう、ね。
まあ、いろいろありでいいんじゃないでしょうか。一応前からいろんなもん混ぜてたんでね、最近やってなかっただけで。
うん、
はい。
ゆいるんさんからのお便り。くもさん、新しいアシスタントが、アシスタント。なんでアシスタント言えないんだろうね。
さっきから何度も間違えてるよね。
新しいアシスタントの方、こんばんは。こんばんは。今週からいよいよ毎週配信開始ですね。ライドバックは、7話まで見ました。同じですね。1話の時から軍事方面に進みそうな気はしていましたが、いよいよ本格的にそちらの方に進みそうですね。一番最初はバレエ、途中からバイクレースもの、そしてこれからは軍事ものと落ち着きのないイメージがあるんですが、最終話までどんな流れで話が進むのか少し楽しみでもあります。これからも今までの更新回数の増加に伴って2倍楽しみにさせていただきますということでありがとうございます。
はい、
はい、ありがとうございます。
でもね、これ原作最後まで読むとなんとなくわかるんですけど、これバレーっていうのはね、最後までつながってるよね。
そうですね、つかもうこれが全てだと言っていいと思うんです。
最初から最後までバレーですね、彼女の中ではね。
それがもうだから尾形凛の物語っていうのが多分、
まあ、そういう終わり方をしてくれればアニメはいい終わり方だったんじゃないのかなっていう気はしますよね。まあ、どうせそういう風な終わり方でしょうけどね。
うん、
だから本当はもしかしたらさ、綺麗な終わり方しないかもしれないよね。なんていうの、こうあれはどうなったの、これはどうなったのっていうのを綺麗に解決しない、イメージだけで終わらせるような終わり方になる可能性はありそうな気はしますね。
だからオープニングの一番最後 の、 シーンあるじゃないですか。リンガーのヘルメットを外す、
うん、
あれがもうなんか最後のシーンになんかなってもおかしくないような気がするん
だ
けど、
うん、
ある意味。
でもそれでも満足だけどね。
そう
最後にオープニングかかったら面白いよね。
だからあのオープニングが最後のそうね、うん、そこにつながるっていうんだったらそれはそれで面白いかもしれない。個人的にはエンディングがすごく出来がいいので大好きなんですけど、誰もそれに関して書いてないですね。
見てんのか本当に。
歌もひっくるめて本当素晴らしいと思うんだけど、
エンディング誰も書いてないね。
オープニングはやっぱ CG の印象が強すぎるんだろうね。
そう、う
ん、強いね。はい、
ありがとうございました。
赤坂15さんからです。クムさん、新しいアシスタントの方、こんばんは。こんばんは。ライドバックいいですね。こういう近未来ものは大好きです。印象的なオープニング、学園ものときて4話からは軍事もの。原作を読んでいないので先が全く読めません。わら。先週から締めに向かっての展開が始まったようなので、じっくり楽しみたいと思います。それからそこはにの毎週配信嬉しいです。また楽しみが増えましたということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
そうだよね。そんな印象だよね。
うん。
つか原作読んでないと、多分ね、本当にわからない展開だ。
原作読んでるからわかるってもんでもないよね。
まあね、ただほら、新しいキャラクターとかわかるじゃないですか。
ああ、そうね。人のキャラクターがね、あと GGF、GGF と BMA の関係っていうのが、いまいちよくわかりづらい感じがあるよね。そうそうそうそう、あれ見てる限りはね。うん、その辺が、まあ、なんとなく原作を読むと、ある程度形的にはわかるかなっていう。
確かブマの出てくるタイミングっていうのがちょっと遅すぎるような感じもするし。
そうね。だってどっちが、言ってみたらほら、人間的にはさ、見てる側からすると、どっちがある意味正義で、どっちが悪なんだよみたいな感覚があるじゃない。そうそう、 どっちが一応ブマがテロ組織で GGF が本来ならいいはずなんだけども、うん、意外とどっちもどっちだったりするからねあれってね。
そうだね。
うん、でその中でリンは一体どこに立ち位置があるのかっていうのが、まあ、見てる側 の楽しみ方っていうか、
そうね、うん、実際どっちにも行くしね。
そうそうそうそう、うん、原作ではどっちにも行くんだけれども、うんうんうん、ただね現段階でこう GGF の方に本当に行くのかどうかもよくわからない。
そう、ね、難しいね、うん、本当にねアニメしか見てないから全然どうなっていくかが想像できない。
はい、うん、まあ後半までね楽しんでいけるアニメの一つなんじゃないかと思います。よろしくお願いします。はいということで、お送りしてまいりました、新星じゃないですね、そこがにのサイド B みたいな感じになりつつありますけど裏みたいな、
ね、大丈夫なのかこれ、
ね、サイド B と分けようかっていう気がちょっと
大丈夫な空気はしないよね、まずね
大丈夫な気がしないよね、
うん、
まあ、そんな感じでね、こうなんていうの、長い目で長い目で見ていただけるとですねまだほら初めてばっかりだから大変だから、
え、大変ですよ、
初めてだから優しくしてね。
はい本当優しく
してずるいよねそういう風になんか許してもらおうかみたいな。
いや、
それは別にそういう気があって言ったわけじゃないんだからね。
はい、はい、ということなんで、一応ですね、はい、特集を決めたいと思うんですけど、来週の天子さんとやる来週のそこアニの特集はホワイトアウトじゃないよ、ホワイトアルバム、ホワイトアウトじゃ何度も間違えてるんだけど、ね、ホワイトアルバムをやりたいと思いますので。ホワイトアルバムに対するコメントをお待ちしております。それでその翌週はね、このメンツでやるその翌週はですね、じゃあ鈴宮春日をやろうかなと思ってるので、はい、久しぶりにね、は
い、久しぶりですね、見直さなきゃ、
そうそう、鈴宮春日をやります、
やります、
はい、春日が来てくれるかな、
すごいね来てくれたら、
はい、
ねえ読めねえ、
はい、どう読むんですか、
はい、
いやいやいや、
ということなんで、この3人でお送りするそこはにサイド B、
はい、
サイド B
サイド B
タイトル変わっちゃったやつ、
そこはにサイド B、またこれに懲りずに、
何なんですか、でここサイド B なんですか、
あ、3人来るかもしれないね、
あ、です ね、そうそうそう
はい、ということなんで、ホワイトアルバムと春日みたいで、一応分けといてくれないとダメですからね、コメントね、春日へのコメントはまた別にしてくださいね、来週以降にしてくださいね、入れといてもいいですよ別にね、
どっちなの、
いや入れとくのはいいですけど分けといてください、
分かりやすいよ、
分かりやすいようにね、春日宛てのコメントとホワイトアルバムホワイトアルバム宛てのコメントを分けといていただけると読みやすいです。
ホワイトアウト好きだな、
ホワイトアウトホワイトアウト、小田裕二じゃ
ねえ、お題をしていちゃう雪山だよ本当に、
ね、はい、ということでお送りしてまいりました、そこに、はいはいはい、じゃあまた次回このメンバーでは来週お会いいたしましょう、放送は来週もあります、天子さんとやります、ホワイトアルバムでお会いいたしましょう、
最後まで
会えますか、危ねえ危ねえ危ねえ、
いろんな厳しいご意見をお待ちしておりますこうしろああしろうるさいとかね
いろいろ言われそうだな、
きついな、
いや、優しくお願いしは何でもないよ、
はい、だからコスプレの話とかね、はい、できる、特撮も得意なんだよね、カズさん、
特撮できますね、はい、
特撮の話題とかもできます
ので、ぜひぜひコメントの方書いてくれれば、
はい、私が知らないものとかも意外と知ってる人がいるかもしれないので、どんどんコメントいただけたら嬉しいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう、お相手は私クムと
あずと
まさぎファンでした。
また来週、さよなら、
さよなら。